ながら日経、おはようございます。3月24日日曜日、本日は私萩原ほなみが日本経済新聞のニュースをお伝えします。ながら日経、お手元はそのまま。 NEC など役員報酬を働きがい連動、導入企業は倍増。 NEC や三井化学などが従業員のエンゲージメント、働きがいを役員報酬に連動させる仕組みを導入しました。日本の主要企業で2023年の導入数は前年の2倍の24社に増えました。役員報酬や情報開示で人的資本経営の観点が広がり、業績だけでなく幅広いステークホルダーを重視する経営に移行しつつあります。伊藤忠がアニメ事業、スカパー JSAT と新会社、海外へ配信。伊藤忠商事がアニメ事業を始めます。4月にスカパー JSAT が設立するアニメ会社におよそ2割出資します。アニメ制作を支援し、海外配信に力を入れます。アメリカ、ネットフリックスなど動画配信の普及で、海外でアニメが急成長しています。有力コンテンツを売り込み、日本初のアニメ経済圏を広げる動きが本格化してきました。会社名はスカパーピクチャーズで、スカパー JSAT がおよそ8割、伊藤忠がおよそ2割を出資します。スカパー JSAT は2016年からアニメ制作事業を手掛けており、現在は4つの作品の制作を進めています。新会社では主に漫画を原作にした作品の制作を支援します。24年度から動画配信で放映し、5年で10作品以上の制作を目指します。輸入牛肉が最高値、円安や生産停滞で牛丼各社値上げも。牛丼などに使う輸入牛肉の卸値が1991年の輸入自由化以後で最高値になりました。調達先となるアメリカで干ばつを背景にした牛肉の生産停滞が続き、供給が細りました。日本に並ぶ消費国である韓国の需要は底高く、現地生産者が出荷価格を引き上げています。為替の円安も輸入コストを押し上げます。牛丼チェーン各社は牛肉価格の一段高も視野に、再び店頭価格の改定を検討します。社名変更が10年で2倍超、業態変革へ覚悟、市場も圧力。アーティエンス、カナデビア、プロテリアル、いずれも創業100年以上の老舗企業の新社名です。馴染みの社名を改め生まれ変わった企業数は、10年前から2倍超に増えました。国内市場の縮小で業界再編が起こり、資本効率の向上を求める株式市場の圧力は強まります。世の中の価値観も変容しました。激しい経営環境の変化が日本企業に転生を迫っています。保護司・兼業で人員確保へ、法務省方針、公募制も検討。罪を犯した人や非行少年の立ち直りを支える保護司について、法務省は会社員などとの兼業を促進する方針を打ち出します。高齢化と担い手不足が深刻化する中、新たに公募制の導入も検討。原則66歳以下としていた新任の年齢上限も撤廃し、幅広い年代で人員確保を急ぎます。以上、日本経済新聞からニュースをお伝えしました。本日お伝えしたニュースは、各チャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このながら日経には、旧ツイッター、X のアカウントがあります。番組の紹介や制作の舞台裏、パーソナリティの横顔など、ここでしか聞けない情報をつぶやいていますので、チャプターのリンクからぜひフォローをお願いいたします。番組へのご意見やご感想などもお待ちしております。先週、日本の浮世絵師、葛飾北斎の版画、富嶽36景の 全46作品がニューヨークでオークションにかけられたというニュースがありました。日本円にして総額約5億4000万円で落札されました。北斎の作品の中でまず挙げられるのが、富嶽三十六景神奈川沖波浦ですね。手前にそそり立つ迫力のある大波と奥に佇む富士山のコントラストが圧巻の作品です。この作品は海外では通称グレートウェーブと呼ばれて親しまれているそうです。またこの絵柄は7月から発行される予定の新紙幣の千円札にも採用されています。ところで浮世絵といえば原田マハさんのたゆたえども沈まずという小説があります。この小説では19世紀末、パリの美術界に浮世絵を販売し、商いをする林忠政という画商が描かれています。当時のヨーロッパにとって日本は遠い未知の国でしたが、浮世絵はその日本の新しい表現方法を使った不思議な作品として、当時のヨーロッパで浮世絵ブームを起こし、ゴッホやモネなどヨーロッパの画家にも影響を与えたと言われています。私もこのように海外でも親しまれている浮世絵をもっとよく知りたいと思っていたところ、東京墨田区にある墨田北斎美術館で6月から北斎グレートウェーブインパクト神奈川沖波浦の誕生と奇跡という展覧会が開催されることを知りました。北斎は墨田区で生まれ、人生の大半をそこで過ごしたそうですが、道地ゆかりの北斎専門美術館ならではの展示ということで楽しみにしています。ご興味のある方はぜひいかがでしょうか。ながら日経、明日月曜日は戸村典子さんが担当します。本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。本日のお相手は萩原穂奈美でした。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。